それでは三景園の特集からです。横浜市中区にある国指定名勝三景園では、現在第50回完売会と園内の旧矢野原家住宅で合掌造りの古民家で見るおひなさまが開催されています。先日これらを見ながら、広報担当の岩本光子さんにお話を伺ってきました。では岩本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは今日お邪魔している三景園について改めてご紹介ください。
はい、三景園は17万5000平方メートル、東京ドームでいうと約4つ分の広さがある広大な日本庭園になっています。はい、木とまた製紙の、貿易で財を成した実業家の原三景、茶人でもあったんですが、このものが明治39年、1906年に開園したお庭になっています。はい、でこちらのお庭の中には重要文化財が10棟、横浜市の市指定有形文化財が3棟、それ以外も含めまして17棟の歴史的建造物立ち並んでいてお楽しみいただけます。
はい、
また季節によっていろいろなお花、また紅葉もお楽しみいただけますので、これからの季節は桜ですとか、ハスといったものもお楽しみいただけますね。
はい、
ただ今一番綺麗なのは梅になります。
はい、
ちょうどこちら画梁梅、遅咲きになっているんですが、今一番の見頃です。
はい、ということで今あの画梁梅というね、梅の梅園のところにお邪魔しているんですけれども、はい、近くには小川、そして滝もあって、このね水の音を楽しみながら、あの本当にこの画梁梅の白い梅がたくさん植えられていて、このそそとしたね、なんか美しさに囲まれながら、はい、素敵な光景だなと思うんですが、まさに今見頃を迎えてますね。
そうですね。
はい、
こちらには目白ですとか、あの野鳥もたくさん訪れて、そういった景色も楽しんでいただけるんですが、実は前撮りのスポットにもなってるんです。
はい、あの実は私もここ三景園であの結婚式の前撮りをしたんですけれども。
ありがとうございます。
本当に大人気の場所ですよね。
そうなんですよ。特に今もうこの梅の時期は非常に人気が高くなっています。
はい、へー、そして今はあの完売会が開催中ということで、こちらのイベントについても教えてください。
はい、完売会、こちらは、今年の場合2月の11日から、3月の3日、今度の日曜日までですね、
はい、
開催しておりまして、で、この画梁梅のすぐ近くにある東屋初音茶屋では、麦湯の温かい麦湯ですね、そちらの無料接待も行っております。
はい、
この麦茶は芥川龍之介がこちらを来た時にもお楽しみいただいたものなんです。
その頃からそのじゃあ文化は続いてるんですね。
そうなんですよ。
はい、
で、この初音茶屋で、今麦湯を沸かしている釜、実はその芥川龍之介も楽しんだその当時の釜なんですよ。で麦湯については今も衛生上の関係でそのお釜で沸かしたあのお湯は使えないんですが、
はい、
でも雰囲気は皆様に楽しんでいただいて、でまた今週末は画梁梅も見頃ですから、
はい、
合わせてお楽しみいただければと思います。
はい、わかりました。あのぜひこの三景園全体だと梅の数っていうのどれくらいあるんですか。
約500本となっております。
500本。はいはい、種類は、
種類いろいろあるんですね。遅咲きも早咲きもありますし、
はい、
あとそれ以外に一番多いのは中咲きのものなんですね、三景。はい、で少し前まで見ごろだった緑学梅、中国の上海から寄贈された梅なんですが、
はい、
こちら緑色の梅でとっても綺麗なんですが、
はい、
もうごめんなさい、見ごろは過ぎちゃってるんですが、こちらも見応えがありましたよ。
はい、というと今年はちょっと梅の進行が咲き具合早いという感じですか。
そうですね、2週間ぐらい早いです。
このあと画梁梅のあと見頃を迎えていくのはどんな種類ですか。
はい、さらに遅咲きの文豪梅というものが園内に何本も植えられておりまして、
はい、
この文豪梅割とあの枝ぶりが大ぶりなんですね。
はい、
お花も大きくて、こういったものが見頃になってまいります。
で
またすぐあと追いかけるように 早咲きの実は王冠桜ですとか飛冠桜、そちらが咲き出しちゃいます。
でもその梅と桜を同時に楽しめるっていうのもいいですよね。
そうですね、産経園ならではです。
そうですね、はい、今日はあの取材にお邪魔している今日はちょっとあいにくの小雨なんですけれども、はい、それでもこの水が滴る梅っていうのもなんか風流ですし、はい、雨だけれどもたくさんの方が見に訪れてますね。
そうですね、はい、特にカメラマンの方は、はい、曇りですとか雨の方がっていう方が多いんですよ。
はい、
あの白い梅は特に光量の関係で、ね、晴れていると撮りづらいんですね。
なるほど。
ですから曇りですとか小雨の方が綺麗に撮れるということで、
へ、
来られる方非常に多いです。
はい、またこの梅園とそしてあの三重の塔を、ね、一緒にこうやってカメラに収めることができるのも三景園ならではでいいなと思いました。
そうですね、はい、もう今はちょうど、梅が見ごろの時期ですから、はい、ぜひゆっくりと一日お過ごしいただきたいと思います。
さあそれでは、先ほどの画寮梅の梅園から少し移動してきまして旧矢野原家住宅にやってきました。
はい、
こちらは立派なかやぶき屋根の、ね、はい、住宅となっていますが、はい、こちらはどういった建築なのか教えてください。
はい、こちら旧矢野原家住宅、こちらは、日本で最大級の入母屋造りの合掌造りになっています。
はい、
でこの建物実は岐阜にあったんですね。ただその岐阜にあった場所ダムの水底になってしまうということで、はい、原三家が岐阜の出身ということでその縁がありましてこちらに移築されました。
なるほど、はい、立派なあの今のいろりがあったりとか、はい、それぞれお部屋もたくさんありますし、
はい
はい、どういう方が住まわれてた住宅なんですか。
はい、岐阜の三大長者と言われている矢野原家の方たちが住んでらっしゃったんですね。
はい、
でこちらは実はお殿様も来られるようなそういったお宅だったものですから、農家なんですが、
はい、
上の方を見ていただくと花頭窓というよくお寺などにあるあの釣り鐘みたいな格好の窓がついていたり、
はいはい、
あと今ちょうどひな様を飾ってあるところなんですが、はい、そこの座敷お殿様があのご利用いただけるように他のところより一段高くなっているんです。
ああ、はい、
でまた玄関もお殿様方がご利用いただける玄関として家族が使うところとは別に設けられています。
うん、
そういった建物ですので、
はい、
欄間実はねあの美の壺というあの某番組で人気があるそちらでもご紹介いただいたりして、
はい、
こちらの建物いろいろな方興味持ってご覧になられて、はいいます。
はい、さあその中に今あのひな人形が展示されているということで、はい、私から見てあの床の間のところにあの隣の、ね、続きになっている間のところと今いるお部屋と2つのひな人形が飾られていますね。
はい、
はい、3段の飾りになっています。こちらのひな人形についても教えてください。
はい、三景園ではひな人形毎年この旧矢野原家住宅の中に展示しております。
はい、
で今年は2月の8日から3月の6日まで展示をしているんですが、途中ちょうどおひな様をね、たくさん寄贈していただいているので、
はい、
飾り替えをしているんですね。で前半は昭和の初期、まあ、戦後すぐのおひな様を飾ってあったんですけれど、はい、今は大正時代のおひな様を飾っております。
うん、はい、
でこれが、ちょうど
私たちの目の前にあるのが、ね、
矢野原家住宅入ってきてすぐの座敷に飾ってあるのが、
はい、
東京のおひな様です。
東京のおひな様。
で東京のおひな様は尾びなが左、目びなが右となっております。
はい、
でまた奥に進まれました床の間、
はい、
そちらに飾られているおひな様、京都のおひな様です。
あ、これ目びなと尾びな逆ですね、東京と。
そうなんですよ、そこがポイントなんです。
へ、
やはり地域によっておひな様の位置ですとか飾り方、またあのそれこそあれなんですよ、あの五人囃子ですとか三人勘定、はい、そういったお人形についても表情ですとか、またあの様子が随分違うのでそういったものもお楽しみいただけます。
はい、じっくりと眺めていると確かにちょっと お顔の作りもそれぞれ違いますし、あの下の方にいるあの男性三人衆ですか、
はい、
はい、なんかあの京都の方はすごいもうかなり男性陣がこう向かい合っておどけてるような表情だったりとか、結構なんか違いますね。
そうなんですよ、はい、すごくこうなんて言うんでしょうね、京都のおひな様はあの思い思いの格好をされてるんですね。ですからそういったところも合わせてお楽しみいただけると思います、
はい、一口におひな様といってもね、それぞれ の時代だったり土地によってまた少しずつ違いが楽しめますね。
そうですね、
はい、
でまた飾ってあるあの家具っていうんですかね、
はい、
そういったものも微妙に違いますから、ぜひそちらもお楽しみください、う
ん、はい、わかりました。
でまたもう一点、産経記念館でも実はおひな様一点だけですが飾ってあります、
はい、
そちらは原産経が長女の春子に送った一一五びなという、うんうん、あの木で作られた小さなおひな様です。
へ
ー、とても可愛いので、はい、ぜひそちらもご覧になっていただきたいです。
はい、わかりました。そして今あの産経園だけではなくて、あの横浜市内でひな人形を、ね、楽しめるイベントが開催されているということで、こちらも教えてください。
はい、実はですね、毎年行っているんですが、磯子にあります旧八木下亭さん、また、山下町にございます横浜人形の家さん、
はい、
そちらと産経園合わせて3館で行っております、うん、で旧八木下亭さんは一般の方からご寄贈いただいたもの、またあの八木下さんがお持ちだったもの、うん、そういったものを展示されていて、であの段飾りのものももちろんあるんですが、それ以外にあのテーブルの上に並ばれているもの、
はい、
またそうではなくあの布状になっていて壁からかかっているものなどございまして、うん、でその中には戦争の時におひな様と一緒に疎開して戻ってきたおひな様、
うん、
また戦争で自分のおひな様が亡くなってしまったからということで、当時やっと手に入った着物の生地で作られた手作りのおひな様、うん、飾ってありました、
はい、
とても可愛いですから、そちらも合わせて見ていただくと、はい、やはりその地域時代のおひな様をお楽しみいただけると思います、
はい、
でまた横浜人形の家さん、こちらについては学芸員の方がやはりおひな様の飾り方、時代ですとか作った職人によって顔形が違う、それを見比べていただけるように展示されておりまして、うん、先ほどおっしゃってらっしゃったあの、五人林ですとかそのあたり の、うん、あの飾ってあるお人形も、
はい、
全部個性的でした。
おお、違いますか、それぞれ
全く違いました。おひな様も、通常ご覧になるよりも大きなものもあればとっても小さなものもあって、うんうん、見応え十分です。
わかりました。じゃあその参加所を巡ってみるのも違いが楽しめて面白そうですね。
すごく面白いと思います。
はい、わかりました。ではあの最後にリスナーの皆さんへメッセージをいただけますか。
はい、産経園は今梅の花見ごろになっております。またこちらで今ご紹介いただきました、ひな人形、こちらもあのなかなか皆様あの段飾りなどは飾れないようになっているということをお話聞いておりますので、ぜひお子様と一緒に段飾りの方もご覧になっていただければと思います。
わかりました。岩本さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
産経園の見事な庭園と古建築、咲き誇る梅に、そしておひな様と、もうゆっくりと時が流れているようで心穏やかになる時間でした。また梅は一日通して楽しめますが、朝は梅の香りも楽しむことができると岩本さんおっしゃっていました。産経園の完売会は3月3日まで、そして旧矢野原家住宅のおひな様は3月6日まで展示されています。そして産経園横浜人形の家、根岸懐かし公園の旧八木下亭の3カ所を巡るスタンプラリー横浜ひな巡りですが、こちらは3月24日まで開催となっています。詳しくは産経園のウェブサイトをご覧ください。